経験1、主イエスは牧者として来て、私たちの霊的な必要と人の必要を顧みられる。エゼキエル34章23節は続けて言います。私は彼らの上に一人の牧者を立て、彼は彼らを養う、すなわち私のしもべダビデである。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。ダビデはキリストを予表しています。キリストは真のダビデ、真の牧者であって、私たちを養い、私たちを満たし、満足させます。キリストは私たちの牧者として、私たちを顧みます。その顧みは、私たちのすべての問題と責任を含みます。彼は霊的なことにおいて私たちを顧みられるだけでなく、私たちの人の必要に関するすべてのことにおいても私たちを顧みられます。これは詩篇第23編によれば、彼が私たちの生活のあらゆる面において私たちを顧みることを意味します。主イエスは牧者として来るとき、王としても来られます。主が私たちの牧者として私たちを顧みることの結果、私たちは私たちの王としての彼に従い、彼の王職のもとに服します。主は私たちの牧者であって王となられ、私たちの王であって牧者となられます。一方で彼は私たちを牧養されます。もう一方で彼は私たちを管理されます。中高生編。小学校を卒業して中学生になると、英語の授業が正式に始まります。また数学などの他の教科も難しくなります。中学生の勉強についていくことはあなたの責任です。高校生になると大学受験があるので、あなたの責任はさらに大きくなります。しかしあなたは責任が重くなるからといって恐れてはいけません。主は中高生のあなたのすべての問題と責任を顧みる牧者です。あなたは自分が直面する問題や責任から逃げてはいけません。そうではなく、大きくなった問題や責任を牧者である主イエスを経験する機会として捉えてください。あなたは次のように祈ることができます。おう、主イエスよ、中学生になったので英語の授業の時間がたくさんあります。私は英語があまり得意ではありません。しかし英語の授業から逃げることもできません。主は私の牧者です。私を養い、私を導いて、英語に関する私の責任を果たすことができるように、私を助けてください。私は牧者である主に信頼します。アーメン。またあなたは、あなたを顧みている在職青年の兄弟姉妹や、大学生の兄弟姉妹に開いて交わってください。主は羊の大牧者であり、あなたを導いている兄弟姉妹もあなたの牧者です。2. 長老や責任者の牧養は召会建造に不可欠である。キリストは牧者の長として、諸召会の長老たちを通して羊の群れを牧養します。すべての長老は追従する牧者です。頭としてのキリストは牧者の長です。私たちが牧養するとき、キリストが私たちを通して牧養すべきです。すべての長老は、旧創造の中の自分自身によってではなく、復活の中で牧者の長としてのキリストによって、召会を牧養することを学ばなければなりません。長老の牧養がなければ、召会は建造されることができません。すべての信者は、彼らの霊的な成長の段階にかかわらず、牧養を必要とします。集会の後に簡単な言葉を一人の生徒に語りかけることでさえ、その人を慰め、励まし、強めるでしょう。長老たちは、自ら進んで神に従って監督すべきです。神に従って監督するとは、神の性質、願い、方法、栄光に従って監督することを意味するのであって、人の好み、興味、目的に従って監督することではありません。長老は自分の意見や観念や好き嫌いに従って監督すべきではありません。 むしろ彼らは神の選択、願い、意図、好みに従って監督すべきです。長老は完全に神の思想、感覚、意思、選択に従って紹介を監督しなければなりません。彼らは神の好き嫌いに従って監督しなければなりません。在職青年編、特に職業と結婚について。在職青年にとって最大の関心事は職業と結婚です。これらのことは神にとっても重要なことですので、紹介の責任者、指導者たちが神に従って彼らを牧養するとき、これらの問題を避けることはできません。また在職青年は、これらの問題を導いている兄弟姉妹と交わることを恥ずかしがって避けてはいけません。職業と結婚において、自分の献身を更新し、キリストと紹介、羊の大牧者と追従する牧者に開き、導かれるなら、あなたの将来は大いに祝福されるでしょう。あなたはこれらの実際的な事柄を主に委ね、主に導いていただく必要があります。あなたは次のように祈ることができます。主イエスよ、私には紹介生活にふさわしい職業が必要です。特に私は毎週兄弟姉妹と共に主を記念するために主日を聖別する必要があります。また、極端に残業の多い職業や、極端に収入の少ない職業もふさわしくないと思います。私はこのことで自分自身に信頼するのではなく、主と主の体、紹介に信頼します。また、私も職業をあなたに捧げます。私の職業が紹介建造のために用いられますように。アーメン。主イエスよ、あなたが私の将来の結婚を祝福し、導いてください。職業については転職も可能ですが、結婚については変更することが基本的には不可能です。私は結婚について真剣にあなたの御前に出ます。主が私に定められた人に出会わせてください。そして結婚生活でキリストと紹介を証しすることができますように。アーメン。第一ペテロ五章五節から七節。同じように若者たちよ、年長者たちに服従しなさい。またあなた方は皆、互いに謙遜の帯を締めなさい。なぜなら神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですから、神の力ある御手のもとにへりくだらされなさい。それは時至って、彼があなた方を高く上げてくださるためです。あなた方の心配事をすべて神に投げてしまいなさい。なぜなら、あなた方に関することを彼は心にかけていてくださるからです。
3. ヨハネ福音書第1章におけるマイルストーン BSG 編ヨハネ1章1節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。14節。そして言葉は肉体となって私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。29節。その翌日、ヨハネはイエスが自分のところに来られるのを見て言った。見よ、世の人の罪を取り除く神の子羊。32節。またヨハネは証しをして言った。私はその霊が鳩のように天から下って彼の上にとどまるのを見た。ヨハネ福音書第一章におけるマイルストーンは、一節と14節の神であった言葉が肉体となった。29節の世の人の罪を取り除く神の子羊。32節のその霊が鳩のように天から下って彼の上にとどまるです。言葉が肉体となったとは、神が人となったことを示しており、この方はイエス・キリストです。イエス・キリストは神の幕屋です。それは旧約の時代、幕屋が神の住まいであったように、 イエス・キリストは神がその中に住まわれている人でした。この方は33年間地上で神を内側に住まわせていた人として、恵みと実際を表し出しました。神のご計画にとって、神が肉体を取られることは、神の万物の創造よりもさらに重要なことでした。この肉体を取られた神は十字架につけられました。それは罪人の身代わりに死に、罪人の罪を取り除くためです。罪を犯したのは私たちですが、罪のない方、イエス・キリストは、私たちの身代わりに十字架で死に、世の人の罪を取り除く、神の子羊となられました。最後にイエス・キリストは、身代わりに十字架上で死んだ後、死からよみがえり、鳩で油氷された霊となられました。霊は人に命を与えるので、命を与える霊とも呼ばれます。私たち罪人は、罪が取り除かれた後、神の命が分け与えられる必要があります。イエス・キリストは、三つの重要なマイルストーンを経過されました。1、神が肉体となられた。2、肉体となられた神イエス・キリストは、十字架上で私たちを救うために死なれた。3、イエス・キリストは十字架で死んだ後、死からよみがえり、命を与える霊となり、人の中に神の命を分け与えることができます。この三つのマイルストーンを認識した後、次の聖書の言葉を読んでください。ヨハネ10章、10節から11節。盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは、羊が命を得、しかも豊かに得るためである。私は良い牧者である。良い牧者は羊のために自分の命を捨てる。盗人が来る目的は、盗んだり殺したり滅ぼしたりするためです。しかし、主が来られることは、良い牧者が来ることであり、羊、私たちに命を得させ、豊かに得させることができます。主イエスは今日、命を与える霊として、今、ここに来ておられます。それは、羊であるあなたが、命を得、豊かに得るためです。主イエスは、まず十字架で死なれました。それは、あなたの罪の問題が解決され、あなたが平安を得るためです。次に主イエスは死からよみがえり、命を与える霊となられました。それはあなたが神の命を得、満足を得るためです。キャンパスライフが祝福されるために、あなたには平安と満足が必要です。次のヨハネ第1章の言葉を読んでください。ヨハネ1章12節から13節。しかし、すべて彼を受け入れた者、すなわち皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。これらの人は力ではなく、肉の意志からでもなく、人の意志からでもなく、神から生まれたのである。人の罪が許され、人が神の命を得て神から生まれることは、その人の家柄がいいからではありません。また、誰かの肉の意志、堕落した意志によるのでも、誰かの人の意志、良い意志にもよりません。それは神が三つのマイルストーンを経過したことを知り、それを受け入れることだけによります。ヨハネ第一章を読んで、あなたも主イエスの御名を呼び、神があなたのために用意された罪の許しと、神の命の分与を単純に受け入れることができますように。あなたは家柄は優れているかもしれませんが、神の家族は最も祝福に満ちていますので、神の訪れを受け入れ、神をあなたの心に住まわせてください。神の愛に感謝します。